起業家出身の社労士が語る分かりやすい労務。こんにちは、リベルテ社会保険労務士法人の渡辺と申します。よろしくお願いします。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
お願いします。
お願いします。さあ、この配信が7月23日スタートってことなんですが、
はい、
なんとですね、7月23日って米騒動の日らしいんですよ。
なんかタイムリーな話題ですね。
本当ですよね。なんですが、この米騒動の日になったきっかけは1918年らしいので、まあ、そんな昔にもこんなことが、ね、はい、あったんだなっていう感じなんですが、
はい、
まあ、朝ごはんで言うと渡辺さん、こう、米派、ご飯派、パン派、どっちですか？
私、米なんですよね。
あ、そうなんですね。うん。しっかりと食べる派。
そうなんですよね。ただ、飲み会が続いた、なんか、例えば次の日の朝とかは、あんまり食べないようにしてるんですよね。
うん。
結局、カロリー調整しないと、どんどんどんどん太っていくのでっていうところで、はい。
あ、ちゃんと調整してるんですね。
一応、調整してます。はい。
素晴らしい。大事ですよね。
そうなんですよね。うん、絶対飲み会とかあると、やっぱり9時とか10時とかまで、飲んだり食べたり、なんだかんだしてるので、
はい、
それで次の日食べると、もう結構カロリーオーバーになるなっていうところで調整はしています。はい。
きちんとね、調整ができるっていうところが、ちゃん見習わなきゃいけないなって思うんですけどね。
でも、そうですよね。まあ、米騒動。まあでも米騒動っていうと、まあ、なんでしょうね。今も結構いろいろ騒がれてますけれども。まあこの暑さじゃないですか。
はい。
また米が育たないってなったらどうなっちゃうんだろうっていうふうにはちょっと思ってます。
ね、いろんな、このね、もう不安がいっぱいの世の中になっていますけれども。
そうですね。結局米が高くなった。物価が高くなりました。うん、じゃあ最低賃金上げましょうとかっていうのが絶対波で来るので、
うん、
はい。ちょっと今年の最低賃金の話でずれちゃうんですけど、うん、きっとかなり上がるんだろうなというふうに今から、思ってます。
はい、そうすると、個人的にやっている私としては、いろんなところが上げてくれるのかっていう不安も出てくるので、
はい、
ちょっと、見守っていたいと思います。
そうですね。はい。
さあ、そして今日のテーマは？
今日はですね、まあ、実は、おそらくなんですけど、社労士試験の今1ヶ月前なんですよね、これ配信されるのがちょうど。
はい。7月23日配信スタートです。
そうですね。おそらく、いつものパターンだと第4週なので、8月24日が社労士の試験なので、
はい、
まあ、ちょっと社労士試験の話をしたら、しようかなというふうに思ってます。
はい。1ヶ月前ってことですね、はい、試験の。
そうなんですよ。
うん。
多分なんですけど、この時期になって、まあ、一通り大体皆さん、予備校の模試とか終わって、うん、じゃあその復習とか分からない部分をこうやって、こう、インプットをどんどんしていこうっていうようなのが終わってきて、じゃあ最後1ヶ月これどうやって過ごすのかっていうようなところの部分に差し掛かっているんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。
はい。うん、
はい。結構この1ヶ月しんどいですよ。
渡辺さんの実体験で。
うん、実体験というかもう1ヶ月しかないんだっていう感じでしたね。
うん。
はい。
いろいろ焦りますよね。
そうなんですよ。で、模試がいい点数取れてたとしても、本番で同じのって出るとは限らないじゃないですか。うん、絶対。
はい。
絶対なんですよ、これ。
うん、うん。
意外になんですけども、私のなんかいろいろ受けてきた経験上、模試の成績が悪い人ほど実は最後受かっちゃうみたいなことって結構あったりするんですよね。
そうなんですか？
もちろん模試がいい人は受かりますよ。
うん、
受かるんですけど、
うん、うん、
悪い人も結構受かりますよ、ということです。はい。
その悪い人も受かるっていうのは1ヶ月の過ごし方が。
あ、そうなんですよね。この最後の追い込み期って、試験だったら何でもそうなんですけれども、実は試験の1ヶ月前って一番記憶力とか、実力が伸びる時期だっていうふうに言われてるんですね。
あ、そうなんですね。
そうなんですよね。まあ、やっぱり追い込まれてるからっていうところも当然あるとは思うんですけれども、
はい。
なんていうんですかね、すごい勢いで伸びるような、なんかそういうような傾向があるようなところでし、多分予備校の先生も最後の1ヶ月はもう絶対伸びる時期だから真剣にやれみたいにいうふうに言うような人もすごく多いなというふうに思います。はい。
どんな感じでいけばいいんでしょうね。
一番、伸びるとはいえども、同時に一番メンタルも崩しやすいんですよ。だってもうあと1ヶ月ですよ。
そうですよ
オペを
ね。
受かんなかったらまたもう1年やるの、社労士だったらそうですね。はい。まあ、仮に簿記とか FP とかだったとしても、また4ヶ月後 ?3 ヶ月後とか、また同じことやるの?みたいなので、結構受かんなかったらどうしようみたいな、そういうのも同時に考えちゃう時期ではあるんですよね。はい。
考えちゃいます。
そうですよね。だから、もう、ただ、もう不安っていうのはもうこれ、正直、発生してしまうんですよ。うん。
誰でも発生する。
誰でも発生するものです。うん。でも、裏を返すと、不安になるってことは、これ合格ラインにも載ってるんですよ。
そうなんですね。
だって、仮にですよ。何にも勉強してなくて、あと1ヶ月後試験だ、どうしよう、みたいな感じになりませんよね。
なりません。
今年は、じゃあ記念受験だから、あと1ヶ月、じゃあどうしようか。うん、とりあえず、なんか直前対策のテキスト読んどくかとか。なんか多分そんな感じで終わるんじゃないかなと。なんかそういう感じしません?別に試験じゃなかったとしても。うん。
そうですね。
そうなんですよ。だからもうあと一歩でその目標が達成できるっていうようなところが、その不安っていうのが出てくるようなところではあるので、逆に、どんなに成績が、模試で成績が良かった人でも絶対これって陥ってるはずなんですよね。うん。そう。多くの人が多分この状態になってる。で、これに対して、そうなんだっていうような気づきを得られないと多分落ちます。うん、だって押しつぶされるわけですから、不安で。うん。だから目標に近づいているからこそ、こういう焦りとか不安っていうのはもう絶対避けては通れないですし、どんな試験でも、どんな、例えば就職の面接だったとしても、どんな状況だったとしても、これっていうのはもう試練っていうところなんですよね。はい。でも、これも避けるためにはもう一つで、余裕で達成できる目標に、することなんですよ。方法一つなんですよ。これ、ネガティブな方の話ですよ。やめればいいんですよ。
やめる。
要は、もうそもそも勉強をしないか。もしくは、もう余裕で達成できる目標にするために来年受け直すとか。そういうことにすれば、避けられますということです。よくない話ですよ、これ。
ネガティブだけど、これを乗り越えるための、一つの方法としてはっていう。
はい、そうなんです。で、もう、なので、今のお話して逃げるんだったら、もう来年にしてくださいと。逆に、その不安に立ち向かおうと思うなら、どうぞ受け入れて自分のペースでしっかりやってくださいっていうところが、大事なところなんですよね。どんなに成績悪くても、どんなに、なんていうんですかね、こう、いい成績を取ってたとしても、そこで感じられてる不安っていうのは、人それぞれやっぱ違うわけなんです。だけど不安感じてたら、絶対合格ラインに私乗ってるっていうような自信はありますね。
そうなんですか。
はい。私、ちなみに本当に試験の3日前までに、要は本屋とかで売ってるのはもう知ってる、いっぱいあるわけなんですよ。それをやったんですよ。うん。したら、もう、択一70点満点中25点しか取れなかったですよ。
そうなんですね。
45点がだいたいギリギリの合格点っていうのは25点とかでしたよ。3日前で。はい。うん。そうなんです。はい。だから、なんかそういうような感じなので、それでもまあまあ、なんとかかんとか、最後本番で力を出せれば私はいいっていうタイプなので、実はこの最後の、1ヶ月前じゃないですか、今。試験の1週間前になって、そんな模試なんか受けて25点とかっていうふうな成績叩き出してるぐらいなので、もう最後諦めました。試験3日前からもう勉強しないっていうのをやりました。うん。勉強時間を減らしたんですね。で、いろいろなところで飲み歩いてて、その時。
そう、3日目。
そう、そうなんです
3
よ
日
ね。
前。
はい。なんかまあ、リスクヘッジしだしたんですよ。もし今年合格不合格だったら、LINE でいいやとか。うん。その間はまあ今、その時は起業してたので、今の会社でなんかできるように、いろいろまた対策考えようとかっていうのもやってました。当然諦めないことって って大事なんですけど、そこに命かけて、バッとこうやってもうやるじゃないですか。受けて落ちた瞬間に、もう、もう死にたくなるじゃないですか、そう。だから私は割とリスクヘッジ派なので、その、何が起こるか当日わからないですし、まあ、しなかった時に、次にじゃあ自分がどういう道に行くのかっていうのも、そこで少し考える時間を作ったっていうのはありました。だから、社労士の試験って結構すごい方やっぱり多くて、2年とか3年受けてる人っていうのも当然いらっしゃれば、10年選手っていう方もいらっしゃるんですよね。だからすごいなっていうふうに私は本当に、まあ、自分がそこまで集中力が続けられないので、すごいなっていうふうには思います。だけど、なんていうんですかね。まあ、じゃあ、そうなった時に次はどういうふうにしていこうとかっていう戦略を少し考えておくと、意外に焦りや不安っていうのも、ちょっと解消できたりするのかなっていう。
そうですね。もうギリギリまでもう、まあ、不安はみんな不安で、押しつぶされそうになっちゃうと、これまた体調にも変化が出ちゃうのはもう心配ですよね。
そうなんですよ。これ、日々の生活でも言えることなんですけど、気持ちが乗らないときって、やっぱ仕事してても私もあるわけなんですよ。もうそういうときは、もう全部一回手放しちゃって、自分と向き合う時間っていうのをすごく作るようにはしてるんですよ。もう一回手放して、で、それで考えると。手放して、そこで得たものについて、何か気づきっていうものが、すごく、得られるんじゃないかなっていうふうには思いますね。あとは、これは、当時の話ですけど、一週間に一回ぐらい、近くの神社行ってましたね。まあ、最後は神頼みじゃないですけど。まあ、もしこれ受かったら、まあ前もちょっと話したかもしれないですけど、受かったらちゃんと世の中のためにしっかり事業をやりますっていうような話をしに行ったことはありますね。
なんかでもそうやってすがるところがあるって大事ですよね。
そうですね。まあ、なかなか現実じゃあどこにすがればいいのっていうところ、私も当時ね、まあもうそこしかなかったんですよ。そう、そこしかなかったんです。
そういうふうに、一週間に一回でも、こう、思うことによって、それが自分にちゃんと言い聞かせになっていて、パワーになっていく気がするんですよね。
そうですね。で、課題をもちろんこの1ヶ月で潰していくっていうところも大事なんですけど、そんなのって別に私が今更皆さんにどうのこうの言うようなことっていうのはないと思うんですよ。皆さん分かってるので。じゃなくて、自分のそのメンタルの部分っていうのを勉強だけじゃなくて、もっとしっかり、見つめていただきたいなっていうところの気づきで、ちょっと今日話ししたかったんですね。意外にここをないがしろにする人すごく多いですね。
しちゃいそうです。
しますよね。頑張ればいいんだっていうような、その根性論っていうだけじゃなくて、きちんと今自分の気持ちがどういうようなところを向いていて、どういうふうになってるのかっていうのって、結構これ一日勉強時間潰して、もうやるべきだと私は思ってます。
あれですね。もう完全に手放すじゃなくて、一旦手放してみるって、いいなって思いました。
そうです
聞いてい
ね。
て。
一旦手放して、それでもいやいや手放したけど、やっぱり私は僕はこの社労士試験を受けて社労士になりたいんだって言うんだったら、それは本物だと思うので。ただただなんか惰性でやっぱりやっちゃうっていうようなと思って、試験勉強って大いにあり得るんですよ。よくあるのがやっぱりこう、2、3年とか、まあ4、5年とかやってると、今年ダメだったから来年行こうとかってなるじゃないですか。別にそれが悪いわけでもないですし、私は別にそこまで続けられるのは本当にすごいなって尊敬するんですけど、だけどそれを惰性でやるんだったら、一旦こう考えてみる時間も必要なんじゃないかなっていうふうには思ってます。
そうですね。でもこれ本当に、いろんなことに通ずるなって思ったので、ありがたいお話ですね。
だから、まあまあ私もね、なんか飽きっぽい性格だから、どっかで何かをもう飽きちゃったら手放しちゃうっていうようなことはよくやっちゃうので、まあ、本当に大事なものは手放さないようには気をつけます。
そうですね。
それやらかしそうでちょっと怖いんですよね。
気をつけてくださいね。
ありがとうございます。そんな感じでございます。
じゃあ、1ヶ
ぜひ、
月後ね、試験の方。
そうですね。ぜひ、まあ、なんですよね。 過去がどうだったからとか、こういう統計だからなんてどうでもよくて、今そこに対して真剣に向き合って本番もしっかり、一個一個、まあ集中してやれるような、そういうような、メンタルとかのコンディションを作っていくことを、まあ、意識していただけると受かるんじゃないかなというふうに、私が受験生だった時に思ったことでございます。
いや、でもね、ぜひこれも参考にしていただきたいと思います。
私の話って大体抽象的だからみんな参考にならないんですよ。
いやいやいや、なんかこう、すごく取り入れようかなって思いましたよ。
いやいや、試験の対策っていうと、じゃあ1ヶ月前はこういうような問題集をやってこうしましたとかっていうのを本当は受験生聞きたいんですよ。でもそんなのって別に私じゃなくて予備校の先生に聞けばいいんで。私は多分予備校の先生よりももっと大事なこういう気持ちの面とかっていうのをちょっとちゃんと伝えられたらいいなと思って。
通じてると思います。
ありがとうございます。
はい、また次回もよろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。